マネー、西山孝四郎の FX マーケットスクエア。
こんにちは、西山孝四郎と。
こんにちは、マネースクエアジャパン津田孝光と。
皆さんこんにちは、アシスタントの大里清です。ここからの時間はザ・マネー西山孝四郎の FX マーケットスクエアをお送りしていきます。大引けの日経平均株価なんですが、小幅ながら続伸となりました。終値62円41銭高い、2万585円24銭ということです。西山さん、一応今日の高値引けということです。
そうですね、しっかりしてますね、うん。まあ、このところ日経を振り回してた上海もちょっと落ち着いてきたみたいな感じなんで、
はい、
まあ、ちょっと日本の方も落ち着いてきたのかなと、うん、いう感じですね、
はい。そして津田さん、ドル円なんですが、はい、この時間は124円台の前半ということです。昨日は50銭台まで上昇する場面もありましたが。
そうですね、 GDP が予想より悪くて個人消費が良かったと、うん、で前回第一クォーターのものが情報修正されたということで、うん、まあ、しっかりしていると、はい、意外と強いなというのが印象ですね。
はい、マーケットについてはこの後も西山さん、津田さんにじっくりと解説していただきます。そして現在番組ではユーストリームの日の特別プレゼントをご用意いたしております。番組特製のクオカード500円分を5名の方にプレゼントいたします。プレゼントのご応募にはキーワードが必要になってまいります。以前のですね、ユーストリーム画面もしくは番組のエンディングで西山さんが発表してくれているキーワードを添えていただいて、番組のホームページからお申し込みください。締め切りなんですが8月6日です。8月6日となっています。皆様からのたくさんのご応募お待ちしています。またリスナーの皆さんからのコメント質問もお待ちいたしております。投資についての質問など随時番組で受け付けておりますので、こちらもホームページの方からですね、コメント欄というのがありますので、そちらからお寄せください。ザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます。それではこの後午後4時までお付き合いください。この番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りします。それではまずは今日のマーケットを振り返っていきましょう。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが小幅続伸となりました。終値は62円41銭高い2万585円24銭でした。トピックス 12.31 ポイントのプラス 1659.52。 東証一部の売買高概算で25億7185万株、売買代金なんですが3兆円に乗せました。3兆171億円でした。値上がり銘柄数が1235銘柄、対して値下がりが540、変わらずは114銘柄となっていました。業種別の騰落率見ていきましょう。今日は33の業種のうち値上がりしたのが27業種ありました。上げ幅大きかったのがガス、その他金融、空運など。一方下げたところで証券、それから情報通信、非鉄などとなりました。ではまずは本日のマーケットの概況を改めて、そして引け後の情報などについてマーケットプレスから引き続いて今野記者です。お願いいたします。
はい、まずは概況からお伝えします。決算発表いっぱいありましてね、今ちょっと3時の発表全部ちょっとチェックしてた、全部は無理ですけどね、はい、ちょっとチェックしてたんですが、まず概況、今日の日経平均株価小幅続伸、先ほどありましたように62円41銭高 0.3% 高値引けですね、はい、2万とび585円ということになりました。でこの結果、今週1週間、先週末と比べますと、40円71銭高、40円高、1週間ね、通しますとね。
はい、
結局、まあ、今日の上げも、昨日まではマイナスだったわけですけどね、うん、今日引けで62円高になりまして、週間でも40円高になりましたと、2週間ぶりの上昇。あとは月末ですんで、で、1ヶ月前と比べますと、結局349円高ということで、こちらも2ヶ月ぶりの上昇ということになりました、はい、月間ベース。それぞれローソク足のチャートで見ましても、2週間ぶりの陽線、2ヶ月ぶりの陽線ということになりましたね、日経平均はね。
はい、
で、国内以外の主要企業の4、6月期の決算発表が今日ピーク、全体でだいたい450、60社予定では発表の予定になってまして、 まあ、昨日も大きくたくさん出ましたけども、これで受ける形で、それぞれ、工業石株を買う動きが強まったということですね。で、外部要因、外部環境も、まあ、ひとまず今日のところは落ち着いてたということでして、海外、まあ、ニューヨーク、ダウは安かったですけど、ただ、一つ P&G の、ね、影響で、押し下げられたという、一銘柄の影響があったということで、全体としてはニューヨークなども、まあ、こじっかりで戻ってきたということですし、うん、まあ、為替相場、あるいは中国のマーケットなども比較的落ち着いてたということでして、はい、全体的に新規の売り材料もなく、まあ、高決算銘柄が買われて、その分押し上げられたという構図でしょうかね、全体としましてはね。売買代金も3兆円を超えたということでして、はい、まあ、そこそこ活況だったと言えますね。まあ、売り物もそれなりに出たけども、まあ、それ以上に買い注文が吸収したということが言えます。で、あとは中身ですが、まあ、月末ですけどね、本来ね、なかなか動きにくいところではあったと思うんですが、それでもまあこれだけね、3兆円規模できて、上昇したということですから、地合いはかなり強かったというような見方もできるかもしれませんね。で、決算発表いくつか、時間の範囲でちょっとお伝えしますと、引け後の開示ですね。まず自動車の大手ホンダ、7267。IFRS 基準で、第一四半期売上収益が 15% 増、3兆7047億円、純営業利益で 16% 増、純利益 20% 増、2桁増収増益確保しました。予想書いてませんが、3月期通期の予想に対して営業利益、純利益ともに進捗率 35%。第一クォーターで 35% ということですからね。はい、まあ、いいんでしょうかね。いいんでしょうね。
順調ですね。
そういうことですね。はい、あとは、シャープ6753、第一四半期4、6月期、売上は 0.2%減、まあ、微減、まあ、横ばい減ですね。で、ただ営業損益が287億円の赤字、1年前前年同期は46億円の黒字でした。これが287億円の赤字になったと。最終損益も339億円の大幅赤字ということですね。先行き予想を変えておりませんが、ちょっと厳しい出足と言っていいと思いますね。あとは、どうでしょうね。さっき見てましたらね、今日の相場にも関係ありますね。中部電力あたり見ておきましょうか。はい、3時の開示でね。
お願いいたします。
第一四半期、売上は 3% 増。ただ営業利益が、約6倍ですかね。1442億。純利益に至りましては、約8倍。957億、はい。これ第一クォーターですよ。で、中部電力っていうのは、今日も株価上がってましたが、過去の最高益っていうのは確か年間で1100億ぐらいが最高益なんですね、はい、年間でですよ、純利益の最高をちょっと見てみますと2006年3月期1149億、はい、これが年間の最高益、
はい、これ
第一クォーター4、6月期で957億出たということですから、で先行き通期予想通期予想変えてないんですが、ただ通期予想もこれもともと純利益で 2.3 倍の900億、はい、これが通期の予想、通期ですよ、はい、で第一クォーターで957ですからもう突破してるという内容でして、はい、電力会社ものすごいですね今回ね、うん、だから値上げしたところに料金あの 燃料なんかのコストが一気に下がったんで、はい、ものすごい利幅が出てるというのが今回の電力各社の第一半期の決算ですね、うん、これ中部電力が一番この象徴的かもしれませんね、はい、今日東京電力も急騰してましたけどね。
そうですね。では終値確認しておきましょう。まずホンダです。7267、今日は60円高の 3979.5円でした。6753のシャープです。164円変わらずで大引けとなりました。そして中部電力、今お話ありましたが9502です。今日は 65.5 円高の2105円ということです。近野さん、ありがとうございました。
はい、失礼しました。
それではここで一旦 CM です。
北陸地方の皆さん、9月12日土曜日、石川県地場産業振興センターで無料投資セミナーを開催。
T&D ホールディングス、レオパレス21、金本、オプトエレクトロニクスが IR プレゼン。そして鳥は桜井英明さんによる日本株投資戦略セミナー。
お申し込みはインターネット、または郵便番号 105-8565、ラジオ日経9月12日金沢セミナー係まで。
抽選で150名様をご招待します。締め切りは9月3日。
ラジオ日経和島秀樹の新刊 CD。 取材でテーマの大きさが分かった、魅力的で息の長いテーマと企業を徹底紹介は好評発売中。
頑張って取材しまくりました。
価格は税込み5400円、別途送料をいただきます。お申し込みは 03-3595-4730、 3595-4730、 ラジオ日経通販ショップサウンロード、またはラジオ日経ネットショップサウンロードまで。
Today's Market!
トゥデイズマーケットです。まずは主な通貨のレートを確認しておきます。ドル円なんですが、この時間124円の0405です。ユーロ円ですが135円の8390、そしてユーロドルは 1.095356 での推移となっています。そして津田さんから為替市場のポイントについての解説です。はい、お願いいたします。
はい、まずはいつもの通り今週の振り返りをしたいんですけど、はい、今週はもうアメリカの2つの発表、はい、これに注目が集まりました。
そうですね、
FOMC 声明文と GDP の第二四半期速報値、うんうん、まず FOMC 声明文では予想通りといいますか、市場が期待していた利上げ開始時期に関する言及はなしと。で、中身的には可もなく不可もなく、ないしは玉むしろというふうな感じでしょうか。うん、で、声明文の内容ではアメリカ経済と、雇用市場引き続き力強さを増しているという認識で、今まで同様 FRB はできるだけ、匂いこれを醸し出しつつ、下手な現地を取られないように、最新の注意を払い続けた、そういう感じがします。で、あとは、昨日発表された GDP 第2クォーターの速報値、事前予想がプラス 2.5%、 結果がプラス 2.3% ということで、ちょっと事前予想を下回ったんですけど、第一四半期の GDP がマイナス 0.2% からプラス 0.6%、 これに情報修正されたこと、また同じ時刻に発表された個人消費、これが事前予想、これがプラス 1.6%、 これが結果は 1.8%、 プラス 1.8%、 これ上回ったことが交換されて GDP 結果を相殺するような、そういう形になっています。で、消費ということで、先ほどの電力会社の話もありましたけど、はい、直近の国際商品市況に目を向けてみると、以前原油価格っていうのは50ドル割れ、うん、今まで48ドルの前半ぐらいでしょうか。
はい、
で、ガソリン価格も下落傾向にもあると。で、ガソリン価格の下落っていうのは特にアメリカの経済もそうですけど、家計にとって減税効果、これを生むことから消費活動にとって追い風ではあるものの、エネルギーセクターには向かい風となることから一長一短かなと。で、利上げの判断材料となるインフレ率の鈍化、これにも今後なりうるため、今後のこの商品の低迷というのは、うん、利上げのタイミングに少なからず影響を与えるのかなというふうに思っています。はい、で、来週末に予定されているアメリカ雇用統計、これも見極めつつ、FRB が言う合理的確信、これが得られるか否かに今後注目する必要があるんじゃないかなと思っています。で、来週の注目ポイントはその週末の雇用統計と、あとはですね、3日月曜日 PC のコアデフレーター、で、あとは同じく、その月曜日のトルコの消費者物価指数と、翌、火曜日の RBA のキャッシュレート、あとは、雇用統計と同じ日の金曜日、これは黒田さんの記者会見、
はい、
このあたりに注目したいなと思っています。あとは引き続き不安定な動きを見せる、上海株式市場、
はい、
これ今プラス圏になってますけど、そうですね、これにも注意したいところで、7月20日、金の大量売却があったり、あとは7月27日の、上海の8.5% の大幅下落、これがですね、いずれも月曜日だったことから、うん、まあ、来週月曜日も何かあるのかなと、ちょっと引き続き注意を払いたいなというふうに思ってます。
はい、中国上海の株式市場なんですが、この時間は29ポイントほどのマイナスとなっています。はい、では西山さんにお話を伺っていきたいと思います。
はい、
昨日の夜ですが、124円の、はい、中盤まで、はい、ドル高進みまして、どうですかね、125円も視野に入ってきた感じですかね。
もう僕バッチシで売っちゃったんですけど、
バッチシで売っちゃった。
大沢さんもそこら近辺で売られたらしいんですけど、
40銭台ぐらいかなって感じですね。い
や、私もあの6月の末以降は遊んでたんですけど、はい、まあ、いよいよちょっと出動して、まあ、そうは言いながら冷やしベースでなかなか、まあ、1時間もそうなんですけど、最近、まあ、あの押し目っていうのはなかなかないんで、ただまあちょっとここのところを一回押した場面があってですね、これはまああの例の3日の ATR バンドっていうののマイナス 1ATR で買って、はい、で、まあ、ポジションホールドしてたんですけど、まあ、GDP が売れ場じゃないかなと、まあ、今回、まあ、あの数値 の、 あの季節調のですね、あの計算式が変わりましたんで、はい、まあ、どうせいい数字が出るんじゃないかと。
そうですね、1、3月なんか特にね。
まあまあ、あの1、3月が情報修正されたということで、うん、で、124円57銭か、そこら辺でしたっけ、
はい、
行きまして、はい、ただこのところの、まあ、黒田ラインと言われてるラインが下がってきて、まあ、124円半ばでみんな止まってるんですね、うん、今度で4回目なんですけど、はい、ただですね、昨日ちょっと夜に会合があって、まあそれ証券会社の人がたくさん来てたんですけど、はい、私この番組でよくまあ、あの中央銀行バブルの話をしてですね、まあ極めて人工的で、 まあ、中央銀行が値付けをしている相場って言ってるんですけども、はい、私が思って、私は皆さん相場上がっても下がってもいいんです、うん。要するにファンドマネージャーですから、上がりゃ買いゃいいし、下がりゃ売るっていうだけの話なんですけど、証券会社は下がっちゃうと業績が落ちる。まあ、明らかに落ちる。不老の商売ですから、その証券会社の人がですね、こんな相場いつまで続くんだって言い出してるんですね。
はあ、
で私以上に死活問題なんで真剣に考えてるんですけど、まあなんかいろんな人の話聞いてるとですね、まあどうも、まあそのアベノミクス、まあちょっとインチキ臭いと思ってるんですね、やっぱり。まあ多少なりとも、経済政策に関して言えば。で、まあそれがいつまで続くのかということで、まあいろいろまあ話をしてたんですけど、まあこれはまあ最後は中央銀行が、価格操作をできなくなったときは、まあ市場に委ねられるわけですから、これはまああんまりろくな結末は待ってないんですけど、うん、まあそれでも私はまだ相当続くだろうと強気に見てるんですけど、ちょっとですね、為替のことをみんながすごく気にしてる。
はい。
で、この120円から125円というのは日本にとってベストなんですね。円安としてはまあ居心地がいいんですけど、25円超えてくると、止まらないんじゃないかと、
うん、
何かをきっかけにいう恐怖感がすごくあるみたいなんですね、うん、でまあその証券会社の人が言うにはまあそんな居心地のいい日本にとって都合のいい円安がそんなに長く続くわけがないと。で続くわけがないんですけど、私はいつでも言ってますように、いい円安っていうのはじりじりしか進まないと、
はい、
で今年の年内相場に関しては、せいぜい127、8円で、来年はまあ130円、まあ、ちょいこういうぐらいまであってもおかしくないけど、1クォーターあたりでおかしくなるというのが今のところも私の相場感なんです。だけどそんなもんでは済まんぞという人が結構いましてですね、
はい、
で今日の番組のホームページにアナログチャートと、
はい、
これ昔チューダーファンドのピーター・ボリッシュっていうのがやってたパターン分析なんですけどね、はい、これ95年相場、
うん、
円が79円75銭から147円まで行った時の相場、
うん、
これが青の、まあ、番組報じホームページ のチャートなんですけど、
はい、
今今回相場の、線が赤なんですよ、
はい、
で今だいたい似たような動きしてまして、このままいくと134円まで上がって、
うん、
で123円ぐらいまでドスンと落ちると、
うん、
でなんか暴走しちゃうんじゃないかと。で果たして134円の円安になった時に日本の株上がるのかという議論をしとんですね、
はい、
これは日本経済にとって明らかに悪いという意見のが多いんで、だから今私が見てるのはこの為替相場がですね、まあ、どこでこの25円本当に超えてどんどん行くのかなと、私は行かないと思ってるんですけど、
うん、
ちょっとそこら辺がですね、みんなちょっと不安に悪い円安の方の話をしだしたと。今までなかったんですけど、そんなことは、
うん、
ちょっとそれが気になってますね。
津田さん、今まではその円安になることによって日本の株式市場が上がっていくっていう構図があって、ただそれが崩れた時は怖いよっていうことですもんね。
そうですね、やはり、ピッチから言ってもですね、例えば今夏休みなんですけど、海外行こうというふうに考えてもですね、はい、去年の例えば8月っていうのはドル円は101円のミドルぐらいです、
はい、
それで今もう125円以降かというところですから、ね、なかなかやっぱり行きづらい。これが本当に豊かな生活なのかという感じがしますけど、うん、まあ、円安イコール株高というのにもですね、やはり、そろそろ限界がというふうに感じてもおかしくない、うん、そういうペースがちょっと急すぎるなという感じもしますね。
この前友達がシンガポール行ってビール飲んだら1800円なんだって、日本円でやってられんなという話がありましたけどね。
そうですよね、本当にね、円安になっちゃうとね、海外っていうのは辛いなと思いますが、ただ西山さん、もし相場がダダダダダッと円安に走ってしまった場合、はい、何かしら政府は手を打ってくるわけですよね。
介入しますね。介入するんですよ。130円超とかになればするんだけど、はい、これ、まあ、90年だ、その95年からの相場の時もあったんですけど、はい、一発目は効くんですよ。
はい、
だけど、2回、3回となるともう効かなくなって暴走しちゃうと、それはジョージ・ソロス対イングランド銀行の例を見るまでもなく、自国通貨買いっていうのは弱いんですね。
はい、
だから、外貨準備があるって言っても、じゃあアメリカが米債売らしてくれるのかと。
はい、
バンバン米債売却ですよ、に日本がそんなことできないでしょうと
売らせてくれないですよね、
だから日本の終わる時というのは国債の金利がですね 4% 超えてくると、まあ、財政的に非常にまずいと、だから今金融抑圧政策やってるんですけど、まあ、そういう不安がですねちょっとまあ出てきてるなと。でもうアベノミクスもこれ3年半ぐらい、ね、なるんですか、
そうですね、
まあ、3年とかそういう、円安自体がそういう結構長期に続いてるんで、まあ、なんかみんなそういうことを言い出してるというのがですね、まあ、最近の相場のちょっと変化かなというふうに思ってるんですけど、
要はその人為的な相場に対しては皆さん懐疑的に徐々にこう会議の気持ちっていうのがだんだん大きくなってくるということだと思うんですけど、ただその金利を抑えるっていう意味では日本国債のバブルって40年ぐらい続いてるじゃないですか、抑えようと思えば抑えられるのかななんて思っちゃいますけど、
市場最強のバブルなんですけど、今までは金があったんですね抑える。で今団塊の世代とかがもう金を取り崩して云々で、まあ、そんなに、遠くない将来にその銀行がその買うべき理由があってね、ビスキ製だとかいろんなそのリスクウェイトの問題があって買ってたんですけど、
国債買ってましたよね、
その、買い需要がだんだんなくなってくるわけです。で少子高齢化だし、それは今まで40年も大バブルしてるんでですね、これが破裂したら大変なんですけど、そうは言いながらまだ抑え込んでますから、で逆に国債を抑え込んだら円で売ってくると。だから今まあそのヘッジファンドで これまで国債日本国債売りに行ってことごとく、もう全部敗北です、今の今まで。だけどまあちょっとそういう不穏な話がですねちらほら出てきたというのが今の相場なんですね。で私は悪い円安になったらこれ止まりませんから、134円5円っていきますから、まあそうなってくれても別にいいんですけど、日本経済としてはかなりきついだろうなというふうに見てますね。
はい、ここまではトゥデイズマーケットをお送りしました。
毎週金曜夜更新、
和島秀樹のウィークエンドストック
では、
私和島がファンダメンタルズで個別銘柄分析、
福永がテクニカルでマーケットを徹底検証、
今なら登録された最初の月の聴取料税別476円がなんと無料になります。
無料？本当に？
試しに聞いてみたいなと思っているあなた、ぜひこの機会をご活用ください。無料キャンペーンの詳細は和島秀樹のウィークエンドストックウェブサイトをご覧ください。
当たったら褒めてね。
銘柄選定の達人ムッシュ望月の新刊株式 DVD、 調整相場に強い、調整相場に仕込んでおきたい、長期上昇期待、本物銘柄ズバリ予想、好評発売中。収録時間およそ50分、お値段は税込み8640円、送料が別途かかります。詳しくはラジオ日経ネットショップサウンロード、または電話 03-3595-4730 まで。
M2J トラリピーボックス、
トラップリピート、トラップリピート、僕の名前はトラリピ、トラップリピート、トラップリピート、それを略してトラリピ。
M2J トラリピボックスのコーナーです。 FX 投資をもっと楽しくトラリピで成果を上げていきましょう。今日もですね、皆さんからたくさん質問をいただいているので質問にお答えいただこうかなと思います。まずこんな質問からご紹介します。先週の放送で西山さんは9月下落の前に8月頃に上昇相場が訪れると周囲のファンドは見ているという話がありました。西山さん自身は現時点で8月中の日経ないしはドル円の上昇はあるとお考えでしょうか、また今年の12月までに大幅な下落はあるんでしょうか、といただいております。
これまあ今までレポートに何回か書いたことあるんですけど、8月相場って何なんだと、
はい、
でドル円と日経平均に限定して言いますと両方とも若干安い、安くなると、うん、8月は日経がちょっと安くなってで、若干円高になるというのが歴史的パターン。ただ大統領選挙前年に関して言えば7、8月上げると、うん、いうことで、この前私が7、8月上げるって言ったのはドル円に関してなんですね。だけど、まあ、9月は下がるだろうと。で9月はもうとにかく株にとって最悪の月ですので、はい、まあ、ここは警戒しとるということですね。
はい、では続いての質問なんですが、足元資源価格の下落続いていますが、こんな 質問です。いつも参考になるお話ありがとうございます。原油が再び下落してきていますが、そもそも何が原因で、またアメリカの利上げへの影響は出るのでしょうかということなんですが、津田さん。は
い、もともと在庫が増というのが元々だったんですが、はい、直近でいうとですね、イランとの核協議、これが歴史的な合意を迎えたということで、今までイラン産の原油というのが当然こう抑えられたわけですから、そのイラン産の原油とあとはサウジの原油ということになって、今直近でいうと48ドルの前半ぐらいですかね。
そうですね、半ば前半ぐらいですかね。
このあたりは今日西山さんがですね、初回出していただいた CRB 指数、
CRB ね、
これがもう底割れ寸前というようなものがありますけど、
これリーマンショックの時の安値、今割りそうになってるんですよね。
これ売りトレンド出てるってことですね。
そうですね、はい、でその長いの見るとそのリーマンショックの時の安値をもう割れちゃう、底割れ寸前と。これは何かって世界中不景気だということです、うん、もう一つは中国の需要がないと、中国がまあ買わなくなったから下げているということですね。
ただ銅価格なんかを見てもです、これはやっぱり世界経済の、影響と関係があるということなんですけど、
先行指数
で、ね、これが下げてるんですけど、やっぱり中国要因が大きいんですけど、一点違うのがですね、バルチック海運指数、これ見てみたら今年の2月がまあ底で、でですね、7月はまあ、バラ積みの運賃ですけど、
ね、
ちょっと上げてきてるんですね、うん、だから、全面的に今不景気だということ、まあ、先のもの契約ですからちょっとこれなんと見えないですけど、まあ、そのあたりが今年の2月とはちょっと違うなという感じがするんですけど、ちょっと商品はまだ底割れの可能性は十分ありそうですね、うん、
アメリカへの利上げの影響という点ではやっぱりその世界景気が低迷しているとなかなかっていうところもあるんですかね。
まあ、インフレ率、これは、うん、そうですね、まあ、FRB のデュアルマンデーと2つの法的使命っていうのは最大、うん、雇用の最大化と物価の安定ですから、で物価になるとやはり下がってくると利上げタイミングに何かしら影響を与えやすいということでしょうね。
はい、ではもう一ついきたいと思います。3日 ATR の予測非常に参考になります。さて10月末買い4月末売りの話なんですが、西山さんは今年の4月末が来る前にある程度のポジションを利益を逃すことなく上の方で手締まわれました、うん、この反対のパターンは考えられるのでしょうか、うん、基本的には10月末に買ったら4月末までホールドし続けるという手法であるとは思うんですが、例えば最近おっしゃっているように数年間に一度の暴落に巻き込まれた場合、損切りはしなくて良いものなのでしょうか。無論1年のみではなく数十年トータルのリターンを見るものであるとは理解しているんですが、損失を最小に抑えるという意味からはどのように考えればいいでしょうかといただいています。
はい、普通個人が、まあ、あんまり大きくないポジションでやるんであればもうほったらかしで、その通りやってもいいと思うんですけど、これ私、まあ、今年の場合例外的で10月に黒田さんがバズーカやりまして、
はい、
で相場がめちゃくちゃ上がったんで、いくらなんでもこれはやりすぎだろうと。で QE の賞味期限が2ヶ月だったんで半分売ったんですね。全部売ったんじゃなしに半分売ったと。でもう一つの質問は、まあ、逆に利食いじゃなくて損切りもする、
はい、
します。これはもう例えばリーマンショックだとかなんだとか、その数年に1回の強烈な下げみたいのに巻き込まれたくないんで、ただしそういう下げは皆さんおおむね秋に起こるんですね、大暴落というのは。だから10月末買いに、末買いの翌年4月末に売っちゃうとあんまりそれ関係ないと、暴落に巻き込まれないことが多いんですけど、損切りは必ず起きます。
そかそか、9月過ぎてからってことですもん
ね。そうです、だからその縦玉管理というのは、まあ、いろんなやり方があるんですけど、うん、まあ、損切りは必ず起きます、うん、はい、
これはよく言いますけど、10月末に買って4月末までずっとホールド しなければいけないかというとそうではなくて、うん、黄金の180日ということ で、うん、でこの間に売ったり買ったりというので、うん、いいということですね。
そういうことでリスクを取るのにふさわしい時期がその半年だということですね。
参考になさっていただきたいなと思います、はい、今日も質問をご紹介したんですが、津田さん実際にセミナーで話を聞いていただく機会がまたありますね、
はい、9月にですね、これ先ほども言ったんですが涼しければいいんですけれども札幌で
絶対暑いと思います
札幌で予定してますのでご紹介いただけますか。
はい、9月5日土曜日になります。札幌証券取引所2階の大会議室において、M2J の全国セミナープロジェクト開催になります。時間 間なんですが1時からのスタートです。午後1時からのスタートです。第1部、資産運用としての FX& 初めてのトラリピということで M2J チーフストラテジストの木戸元明さんのご登場です。第2部、テクニカルマスター福永博之のマーケット徹底分析です。インベストラスト代表取締役、ラジオ日経でもおなじみの福永さんのご登場になります。9月5日土曜日、札幌セミナーです。ご応募なんですが、ラジオ日経の番組ホームページ、マーケットプレスのホームページご覧いただきまして、右の方にバナーがありますので、そちらをクリックしていただいてご応募いただければと思います。たくさんのご応募お待ちしております。ここまでは M2J トラリピボックスをお送りしました。マネースクエアジャパンは FX は投機ではなく資産運用であると考え、特許取得済みのオリジナル発注機能や独自のリスク管理ツールの開発により、今までとは違った取引スタイルを個人投資家の皆さんに提案しています。オリジナル発注機能の代表例をご紹介しましょう。トラップリピートイフダン、通称トラリピです。これは普段忙しくて為替レートや情報などを頻繁にチェックできないような方々にもしっかりと投資できる手法を作りたい、そんなコンセプトで開発しました。具体的には、もしもこのレートで買えたらいくらで売るといった注文、つまりイフダンをたった1回設定するだけで複数発注できる、つまりトラップができ、さらに成立後自動的に注文を繰り返すリピート機能まで備えたマネースクエアジャパン独自の発注機能です。一度設定すれば手間なく24時間収益チャンスが狙えます。またトレード画面に貼り付いて相場の動きにやきもきすることもないので、感情に左右されない取引が可能です。リアルの取引に入る前にトラリピを試してみたい、そんな方には実際のトレード画面、実際の為替レートで取引できる FX のバーチャル取引、トラリピ FX バーチャルをご用意しています。ご登録ご利用は無料です。詳しくはマネースクエアジャパンのホームページをご覧ください。マネースクエアジャパンが提供する外国為替証拠金取引は、外国為替相場の変動や各国市場金利の変動により損失を被ることがあるほか、その損失は投資金額を上回る恐れがあります。またトラップリピートイフダンは取引の利益を保証するものではありません。取引説明書をはじめ、契約締結前交付書面などの内容を十分にお読みいただき、ご理解の上お取引ください。なお取引に際しては所定の手数料がかかります。金融商品取引業者関東財務局長金商第2797号株式会社マネースクエアジャパン。
西山孝四郎の FX マーケットスクエア。
このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます。今日のテーマなんですが、 FOMC GDP を検証、米国の利上げの後の金融市場はどうなるということです。まあ、先ほどもちょっとお話しいただいておりましたが、 FOMC GDP 発表という大きなイベント今週はありました。はい、
そうですね。まあ、FOMC はまあ相変わらずという感じでですね、はい、まあ、先ほど津田さんも言われた通り玉もしろ、
うん、
要するにもうフォワードガイダンス自体に重きを置いてませんので、だ文言の少しぐらいの変更でですね、わわわわみんな重箱の隅をつつくようなこと言っとるんですけど、
サムが入った入らない、
はい、ほとんど体制に影響ないんですね。うん、だからこんなもまあ半分は気分の問題なんで、
気分の問題ですか。
いや本当にそうですよ、はい、株価だとかなんだとか見ながらやってるだけなんで。で私はですね、12月1回、イエレンが年1回利上げ派ということで、まあ、12月じゃないかということをずっと言ってるんですけど、
はい、
まあそうじゃないんだと、9月にやるっちゅう人も結構多いんですね。
そうですね、意見は分かれるところです。
そうなった場合に私は9月はちょっとイベントリスクになるかなというふうに思ってるんです。で、なんで9月にあるかというと、今この番組のホームページに入ってますこの CRB 指数だとかですね、これはもう不景気の象徴なんですね。中国経済もダメだと。で、まあそんな中で後ずれすればするほど世界が今中国問題だとかギリシャだとか、まあいろんな問題が出てるんですけど、
景気が回復しないでですね、利上げできなくなっちゃうんじゃないかと。要するにアメリカ一人勝ちなんて言っててもですよ、世界経済の影響は受けるわけですから、だから9月にやらないともうできないんじゃないのということで、9月に踏み切るんじゃないかという見方が結構あるんですね。
金融政策を、まあ、正常化したい、その第一歩なんですけれども、今年1回ぐらいはやっぱりどうしてもやっておきたい、
やりたいということだと思うんですよ。で、後ずれするとですね、また景気がおかしくなってくるとできなくなる、だから今まあ結局これだけ表の雇用統計とかうんぬんよくてですね、いつまでこんな政策やってんだということで、まあ正常化して次の危機に備えて金利のバッファーを作りたいんですよね、
はい、
だからそのまあ利上げはすると思うんですけど、それが9月ということになるとまあちょっと荒れるんじゃないかなと私は見てるんですね、
うん、あの津田さん、はい、津田さんの相棒って言っていいんですかね、日賀さんは9月だなんていうお話もありますけれども、
まあ、相棒と言いますかあの、まあ、先輩と言いますか
先輩ですね、はい、
そうでも9月9月って言ってますけど、うん、まあ、私もですね、9月になるとやはりマーケットは大荒れになるのかなと、うん、もうほぼほぼ12月、まあ、あの後ずれということがメインのシナリオかなとも思ってるんですけど、
はい、
まあ、今年はそういった意味でもやっぱ8月の9月の相場に注意した方が、うん、まあ、無難といえば無難でしょうね、
うん、西山さん、大荒れということだったんですが、具体的にどんな影響出てくるんでしょうかね。
結局金借りてる人が苦しくなるんですね。で、利上げてることになるとドル高、
はい、
でドル建ての借金っていうのはもう新興国の借金が全然減ってませんから、私はそっちの方の影響が気になるんですよね。だから、結局利上げがあったら何すればいいかといったら、皆さんドル買ったらいいんです。要するにユーロ売るとか円売るとか、そういうことをやればいいと。もう簡単なんですね、答えはもう決まってる。で、その他には、株はどういう動きするんだと。これは例えば日経平均の場合なんか、まあ結局9月利上げになるとアメリカの10年債とか国債の利回りが上がって、まあ米国株安になるだろうと、当然金利上がれば。で、日本株安になるんだという話と、日米金利差が拡大して円安が進むから、日本株も上がるんだと、まあ強弱感が株の方は分かれてるんですね。で、私は分かれてるのは市場にかけるんじゃなくて、為替で素直にドル買ったらいいというのが私の結論なんですけどね、うん、
あの今お話にあったその新興国への影響なんですけど、そのアメリカの FRB はその利上げをするかしないか判断するときに、その新興国への影響、世界への影響なんていうのはそんなに侵蔑しないものなんですかね。
いや、そんなもん全然か、あの気に自己中ですから、うん、そんなもん全然気にしてませんよ、
うん、
ただ一人勝ちはできないっていうのは私の考え方なんですね、はい、でじゃあアメリカそのものがそんな経済が盤石なのかというと、うん、私は全然そういうことじゃないと思ってるんで、
はい、
だからまあ新興国もおかしくなると。で今最近アジアもそんなに景気いいことないし、うん、中国もこんな中でですね、はい、まあ、どこで稼ぐんだっていう話なんですよね。
そうですよね。
だから、むしろですね、これはまあロネン・サマーズが今年のあのダボス会議で言ってるんですけど、まあ、海外経済の弱さと、うん、米国内のインフレの、まあ、鈍さを考えるとですね、まだインフレとの戦いは始めるべきじゃない、
うん、
というのを言っとるんですけど、私もその通りだと思うんですよね。ただアメリカの当局としてはもうやりたいんですよ、
はい、
だから最近あのブラードさんがまあ 50% 以上の確率で9月にあるって言っとるんですけど、まあそれが起きたらまずいなと。あと新興国はのドル建て債務って社債だけでですよ、日本円に換算してまあ300兆円、全部で300兆円あるのかな、そのうちの 75% がドル建てですから、まあちょっと厳しいと思いますね。今までずっとゼロに慣れてきてますから、
うん、
だからまあ考えなきゃいけないのは、経済というのはですね、結局自分だけが潤うことはないと、みんなが儲かって自分も回ってきて儲かるという循環ですから、これはレーダリオとかもよく言ってますけど、
だから取引する相手がいなくなったり貧しくなれば自分も富を失っていくと、アメリカにとってもいいことじゃないと私は思いますけどね。
うん、そうですね。そうなった場合、まあ、経済状況を考えるとその利上げをするようなタイミングではないという意見もあり、ただ一方で FRB その金融政策を担当するところは利上げをしたい、まあ、そうなった場合は津田さんやっぱりドルを買っておく、外貨に投資というところですかね。まあ、
一番シンプルなのはやっぱりドルでしょうね。ドル買い、もうこれしかないというふうに考えてもいいと思うんですけど、ただ大きなトレンドができるとやはり西山さんがおっしゃったように悪い円安といいますか、まあ、ドル円に関してはその辺も出てくるので、まあ、しばらくまあこの例えば直近8月はですね、やっぱり黒田ラインこの辺を意識 しながら下は122、121、このあたりを中心に攻めたらいいのかなと思います、ね、
だから海外のファンドはユーロの方が売りやすいって言うんですよ、
はい、
私ドル円の方が好きなんですけど、ドル円は日本にとって悪い円安で当局が動くんだと、その125円以上は牽制ないしはね、それはちょっとやりにくいんだと、
はい、
いうことを言う人もいるんですけど、
うん、あの TPP の今閣僚会合開かれてるじゃないですか、ハワイで。あそこでもあの今日新聞にも載ってましたけど、はい、そのアメリカが為替操作の相互監視に向けた協議会を創設打診してるなんていうニュースもありましたよね。
まあ、TPP が締結になるとそういうことになってくるんですね。結局為替レートの問題というのは、まあ、マニピュレーションになりますから、まあ、あの言われるし、まあ、そもそも最近アベノミクスに対しても中国と同じように IMF あたりからケチがついてるわけですから、うん、やっぱりそのフリーフェアグローバルというのが、まあ、基本の市場において、このリーマンショックの後ってもう何でもありになっちゃって、はい、もう日本の市場見てても中国見てても何でもありでしょ。だからそこをもうなんとか、まあまあ、お互いの損得勘定で動いてるだけですけど、
はい、
まあ、そういう政治的為替の、歴史というのは政治の歴史でもありますんで、うん、そこら辺はですね、やっぱりあのただあの TPP が決まっちゃうと、
はい、
まあ、決まる前に、まあ、例えば130円とかね、そんなレート言ってたら大変だっていうことで円安に行きにくかったんですけど、まあ、あの普通に、まあ、TPP の問題ちょっと外れていくのかなと、私はむしろそっちの方を思ってるんですけど、
はい、ここまでは西山孝四郎の FX マーケットスクエアをお送りしました。
福永博之
投資セミナー
in 札幌。
人気国際テクニカルアナリスト福永博之さんが講師を務める投資セミナーを9月5日土曜日札幌で開催。
福永です。為替など今後のマーケットの動向をテクニカルを中心にズバリ分析します。
お申し込みはインターネット限定、ラジオ日経9月5日札幌セミナー専用ウェブサイトで受付中。抽選で100名様を無料ご招待。締め切りは8月30日。
桜井英明加納内彩子の銘柄バトル8月号、夏休み特集号、夏に仕込んでのんびり上昇が待てる足で稼いだ特選銘柄大特集、好評発売中。 DVD およそ60分、お値段は税込み8640円、送料が別途かかります。詳しくはラジオ日経ネットショップサウンロードまたは電話 03-3595-4730 まで。
M2J FX 投資戦略。
このコーナーでは来週に向けて M2J の FX の投資戦略を伺っていきます。では津田さんお願いいたします。
はい、来週は雇用統計、このあたりが非常に注目ではあるんですけれども、はい、まあ、ドル円はやっぱりシンプルということでこれは外せないというのがあるんですけど、はい、8月というちょっと長いスパンで見るとですね、やっぱり8月は、オセアニア通貨安になりやすいというデータが、はい、これは前回のセミナーとかあとは当時あの社内お客様のレポートにも書かせてもらったんですけど、うん、今日も後であの、ホームページで確認いただきたいんですけど、8月安アノマリーっていうのが5ドル円ニュージーランドドル円っていうのがあってですね、
はい、
2000年以降14年まで、まあ、15年間のデータを取ると的中率、つまり5ドルが8月安くなった、5ドル円が安くなった、これ8割、
はい、
でニュージーランドドル円これ7割3分3厘、
はい、
基本的にも8月はやっぱり下に行くんだというふうに見た方がいいかなというのは、まあ、データからですね、はい、基幹的なデータから言うとそういうふうに見れると。ただ8月そしたらもうそのままずっと下に行くのかということですけど、10月末が4月末売りっていう、これはもうまさに投資の まあ、王道といいますか、うん、いうのはこれはもう当然置いといて、そのミニバージョンとしてこれも8月末買い12月末売りっていうのは、例えばですねちょっと出してみたところ、はい、10年間でいくと5ドル円の勝率が8割、
うん、
ニュージーランドドル円も8割、実はニューヨークダウ平均もそうなんですね、
うん、
だから今年は当然9月、おっしゃった通りですね、この辺は、特に株の動きに注意しながらっていうのがあります。で、株との相関性が高いのがオセアニア通貨ですから、この辺も注意したいんですが、やっぱり安値を拾うっていうこの8月、これが面白いかなというふうに思いますね、うん、
まあ、季節的な要因ということで本当にこのアノマリ確率がすごく高いので参考にしていただきたいなと思いますが、これなんでですか、あの 冬になっちゃうから、寒いから、
いや説明できないから
アノマリなんですよね。
そうなんです
よ、そうでした。
いろんな説があるんですよ、アメリカの大学からもたくさん論文が発表されてるんです。それはまあ、10月末買い4月末売りもそうですし、まあ、なんでかは分かんないんだけど、まあ、確率的に言うとダメだなと、うん、いうことですね。
そしてドル円ベースにあるということで、はい、西山さんチャートを今日ご紹介していただいてるので、
は
い、
この番組のホームページに、まあ、私がいつでも、言ってます13日のエンベロープ、はい、13時間のエンベロープ、
はい、
あとはまあこれまであんまり言ってこなかったんですけど、その3日の ATR バンド、それの 1ATR と、昨日もぴったりというかですね、それが124円の61センチの、まあ、上限バンドとしてあったんですけど、まあ、124円57銭というところで止まりましてですね、まあ、このバンドを逸脱することはないということなんですね、
しばらくは、
だから私は押し目買いだとか、まあ、吹き値売り、まあ、デイトレードにも使うし、まあ、スイングトレードにも使ってるんですけど、
うん、
まあ、相場の、変動範囲の、まあ、上限下限として非常に重宝しとるということです。
うん、昨日がだから124円の57まであったわけですもんね、でこっからまた
その前もその私は直近でドル円買ったのはこの陰線のこの ATR のバンドにタッチしたところで買ったと、ここ、
下の方ですね、
それだけには理由ではないんですけどね、本当は当然エンベロも見てますし標準偏差の動きも見てるということですね、
はい、どうでしょう、この後また買い場出てきそうですかね、逆張り、
うん、私はもう押し目買いたいんですね、でも20、まあ理想的に言えばもっと下げてほしいんですけど23円ローとかね、
はい、
ね、まあしばらくまだドル買いを基本的に続けたいと思ってるんですけど、
うん、
少なくとも8月、まあまあ相場見ながらですから分かりませんけど、まあ、8月いっぱいそれを続けようと、で私7月丸々遊んでしまいましたんで、
おう、
ちょっと真剣にやろうかなと、それまでにちょっと売買しすぎて疲れましたんで、まあ1ヶ月休んだんでそろそろあれだと、ただ9月は気をつけてるんでね、まあ、8月中に立てたポジションはそこそこ8月中に手締まおうと思ってるんですけど、計画通りいくかどうか分かりませんけどね、
マーケットを見ながらということですね。
大札さんはなんか最近ちょこちょこ動いて黙って一人儲けてるみたいですから
小さな
私より頻繁に動いてるみたいです
からね、おしめをなくせるという話ですね
そうなんですか、
はい、小さなロットでやってるんですよ、
知りませんけどね、
すましやかに、
まあ、まあ、基本はやっぱドル円なんかもそうですけど、やっぱり押し目を狙うっていうのがこれがやっぱ基本でしょうね、
うん、今年はそれが一番いいと思います、
来週月曜日にはもっと練られた戦略が M2J で取引されているお客様限定で見ることができます。ぜひ講座を開設していただいてレポートを活用してみていただければと思います、またですね、 M2J に講座をお持ちの方限定のコンテンツスタートいたしております、その名も西山孝四郎の戦略ボイスです。西山さん、比嘉さん、津田さん、そして私が、この番組の終了した後に収録をしています。今すぐ参考になる具体的な FX の投資戦略をだいたい毎週10分ぐらいですかね、収録した音声のコンテンツになっています。 M2J のマイページ内でお楽しみいただける音声コンテンツです。講座をお持ちという方はぜひお楽しみください。また講座をお持ちでないという方、ぜひ講座を開設していただいて西山孝四郎の戦略ボイスもお楽しみいただければと思います。ここまでは M2J FX 投資戦略をお送りしました。さて、お送りしてまいりました FX マーケットスクエア、そろそろお別れです。ここまでのお相手は
西山孝四郎と
マネースクエアジャパン津田孝光と
大里清でした。
さようなら。
この番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしました。